この亀の小山教会にお集いの皆様、皆さんはこの教会にイエス・キリストがここにいらっしゃるということをお感じになっておられますか？この教会がイエス・キリストによって導かれているということを実感なさっておられるでしょうか？と聞かれて、あ、はい、もちろんと答える方、そのお方はこの教会の一体どこを見てそのように思われますか？あるいは今の質問に対して、いや、必ずしもと思われる方は、この教会の一体何を見てそのように思われるでしょうか？聖書は今の質問に対してどのような回答を与えているでしょうか？今日お読みいただきましたエフェソの信徒への手紙の一章、少し長いところを読んでいただきましたが、その最後の23節の言葉、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。教会はキリストの体であるというふうに言われています。これはイエス様が山上の水訓の中でご自分に従ってきた人たちに対して、あなた方は地の塩であるとおっしゃったあの言葉に口調がとても似ていると私は思います。あなた方はもっと頑張って地の塩になることができるように精進をしなさいとイエス様はおっしゃらなかったんです。イエス様に従ってきている人たちに対して、あなた方はすでに地の塩であるというふうにおっしゃいました。それと同じように、この教会はキリストの体であるということを御言葉は明らかにしています。次の聖句お願いします。コリントの信徒への手紙の第1、12章のところですね、ぜひお開きいただきたいと思います。ここでパウロが、この体である、キリストの体である教会についてこのように書いております。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。私たちの体は、たくさんの部分からなっています。しかし体としては同じ質であり、一つの体であるわけです。キリストの場合も同じである。この教会においてもそれは同じことが言える。一つの霊を飲ませてもらったということを基礎にして、人種や民族すらも超えた一致がそこにあるということです。質としては全く同じだということであります。同じ霊がそれぞれのうちに宿っているがゆえに、ここにいる私たちは生まれも育ちもそれぞれの背景にある文化も何もかも違ったとしても、しかしキリストの体の部分としての質においては同じであります。14節と15節、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか？耳が、私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか？いや、なくなりっこないんです。体の一部分である以上は、何かその事故があったり大きな怪我があったりするようなことがない限りですね、いつの間にか自然と、あ、一部分じゃなくなってたとかですね、その部分が、いや、もう部分であることを辞退しますというようなことは、によってですね、そこから切り離されるということはありえないわけであります。22節と23節。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。体の中にいらない部分はありません。弱く見える部分こそが意外にも 大事な働きを担っていたりするわけであります。皆様、この人間の体のいろんな器官が部分がありますけれども、これらの中でどこが一番弱いか、まあ、弱さの定義がいろいろあると思いますけれども、一番脆いかですね、一番壊れやすいかをご存知でしょうか。それは一番ですね、大事に守られている場所にあります。ここですね、脳です。脳には7秒間血液がいかないと人間は意識を失ってしまいます。そして4分間血流が全くいかない状態になると脳は壊死してしまいます。死んでしまいます。で、人間の体はそのことをよくわきまえていてですね、いろんな事情でこの心臓の機能が弱って、十分な血流をこう生み出すことができない状況になったと体が判断をすると、弱い部分から、しかし重要な部分から順に守ろうとするシステムが働きます。そして最終的には脳と心臓だけは何とか動かそうとするわけなんですね。その一方で、そこに血液を集中さ、限られた血流を集中させるために、体はですね、意図的に、強い部分から切り捨てていきます。で、皆さん、一番ですね、血流が途絶えても人間の体の中で一番長生きする部分をご存知でしょうか。これはですね、女性の体の中にあるんですけれども、しかも妊娠をしている方の体の中にしかないものですが、胎盤だそうです。ですから、この血流が足りなくなった時に、人間は真っ先にですね、胎盤に行く、その血流をまずですね、止めて脳や心臓を生かそうとするのだそうです。次が皮膚ですね。ここも強い、しばらく血流が行かなくても大丈夫な、まあ、器官というか場所です。ですから、この心不全の状態に陥った方は手足がとても冷たくなるんだそうですね。それでも足りないというふうになった場合に、次に血流を切るのは、この骨を動かしている、いわゆる骨格筋、内臓を動かしている筋肉ではなくて、この骨を動かす、私たちいわゆる体を自分で動かそうとする時のこの筋肉に行く血流を次に止めます。それでも足りない場合は、最終的にはですね、この人間の内臓ですね、腸に行く血流をストップさせて、この心臓あるいは脳をですね、なんとか生かそうとする、そういうシステムが働くのだと言います。腸の場合ですね、さすがに腸でも内臓ですので、2時間3時間それを超えた時間血流がいかないとやはり壊死してしまうそうですが、しかし先ほど申し上げた通り、4分間血流がいかないだけでコロッといってしまう脳とは随分差があるわけですね。このように危機に際して体の最も弱い部分、しかし最も大事な部分を自然と生かそうとする、自然と保護をしようとする、優先して守ろうとする機能がこの私たちの体の中に働くように神様はデザインをしてくださっています。そのように私たちの体を作ってくださっています。しかしこの世の常識はそれとは逆であります。弱い部分から切るというのがこの世の常識であります。しょうがない、だって弱いんだから。しかし神様のお作りになった体、あるいは神様が備えられたキリストの体である教会においては、この世の常識とは全く逆の原則が働かなければならないわけです。最も弱く見える部分が、しかし体の実は重要な機能を担っている場合があるということ。ですから他の部分があまり弱いから、あまり重要な働きをしてないように見えるから、お前はいらないということほどナンセンスなことはないということであります。私たちはもし、なぜあんな人が教会に来るんだろうか、なぜあんな人がこの教会に来ることができる資格があるんだろうかと心の中で思ってしまうとき、そのときほどこの私はですね、キリストの体の部分である自分という存在が、あるいはあの人はと言って指を指すその人の存在が実はどういう存在であるかということを分かっていないときはありません。教会はキリストの体であります。その所属メンバーである私たち一人一人はキリストを頭とする体の部分部分であります。 ですから、このことを前提に考えるときに、問題は、この教会に何か問題があることそのことではなくて、そのこと自体ではなくて、あるいはこの教会の中に私の目から見てふさわしくないように見える人がいることそのことではなくて、そうではなくて、この教会がキリストの体であるということを見失ってしまっている私の目にあります。教会はキリストの体です。そして教会の頭はイエス・キリストでいらっしゃいます。私たちの体を見てもわかるように、体の構成部分はそれぞれ機能が全く違います。強さ、弱さも違うわけであります。ですから、ある部分から見たときに、他の部分はとても見劣りがする場合があります。いらないと思ってしまうこともあるかもしれません。変な話ですけれども、目から見てですね、私が目だったら、ここにある鼻を見たときに、私はキョロキョロ動いてよく目をですね、見張って、いつも注意しているけども、鼻はどうだと。あいつは穴からですね、空気を出し入れしてるだけだと。何の動きもしない。あんなやつ価値がないと言いたくなることがあるかもしれません。しかし、鼻の機能ということを考えたときに、空気を出し入れするだけではなくて、この嗅覚、匂いを感じるというですね、大事なこの機能を持っているわけです。そして皆さん、この嗅覚というのは、私たち人間存在にとって非常に大事なんだそうですね。扁桃体とか、あるいは海馬と言われるところと嗅覚は直結しています。ですので、この記憶、あるいは人間の感情を司るところと非常に密な関係があるんですね。ですから私たち何かの匂いを嗅いだときに急に昔の思い出が蘇るのは、この嗅覚がこの記憶を司るところ、感情を司るところと直結している、そういう構造になっているからなのだそうです。視覚によっては覚えることができないことも、嗅覚で記憶に残るという機能があるとするならば、目が鼻に向かって、あいつは穴が開いて風の通り道になっているだけだから、あんまり重要じゃないということは言えないわけですね。このように各部分には一目ではわからないですね、それぞれに与えられた欠かせない働き、機能があります。そして私たちが一番見落としてはならないことは、その部分部分の司令塔である、この頭、頭がどなたであるかということ。その司令塔である頭はイエス・キリスト様でいらっしゃいます。その指示は完璧です。各部分はその完璧な指示に従って、ただ自分の与えられた働きをするだけであります。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場であります。今日読みしたこのエフェソの信徒への手紙の一章のところにもう一度帰っていただきたいというふうに思います。エフェソの信徒への手紙の一章の15節から23節のところに、このパウロの祈りという込み出しが新教大学の聖書にはついております。彼の祈りはどういう祈りであったかというと、神様が私たちに理解力を、悟りを与えてくださるようにという祈りでした。神様がその霊の力によって私たちに悟らせてくださることがなければ、決して理解することができない神様の絶大なお働きとしか言いようのないですね、本当に神様の素晴らしい見業、神様の力、その神様の力が余すところなく与えられて、この世の支配者、統治者とされたイエス・キリスト、このお方をパウロは全てにおいて全てを満たしている方としか表現することができませんでした。そしてその全てのものが与えられた、全てのものの頂点にいらっしゃるお方が、そのお方が頭となってくださっているのがこの教会であります。パウロの言葉ですね、もう一度この言葉を見ていただきたいと思うんですけれども、そのお方が満ちておられる場がこの教会です。私たち教会としてもっと努力して、もっと頑張って、イエス様がこの教会に満ちてくださるようにしなければならないとは書いてないんですね。 すでにイエス様が満ちておられる場が教会であります。ですから先ほど申し上げた通り、問題はこの教会が何か欠けたところがある、この教会が不十分である、この教会の中に何か問題がある、少なくとも私の目から見てそういうふうに映る、そういうことがあることが問題なのではなくて、そうではなくて、この教会がキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしておられる方が満ちておられる場であるということを見失っている私の目に問題があります。あなた方は地の塩になることができるように精一杯努力をしなさい、ではなくて、あなた方は地の塩であるとおっしゃってくださったイエス様は、その言葉を通してそれを聞いた人たちが何を考えるように意図されたと思いますか。自分が地の塩に今なることができているかどうかをチェックすることではないですね。あなたはもし地の塩であるとおっしゃったので、そうではなくて、すでに地の塩とされているこの私が、ではその塩としてどういう働きができるだろうかということをより考えることができるように、あなた方は地の塩であるとおっしゃったわけであります。教会はキリストの体であるというこの言葉をパウロに書かせた神様は、この教会の構成要素である私たちにこの言葉を通じて何を考えてほしいと思っていらっしゃるでしょうか。教会はキリストの体であるとおっしゃっているので、私たちこの教会が今キリストの体に慣れているかどうかということをチェックすること、そこではなくて、すでにキリストの体とされているこの教会がどのような働きを神様のためにすることができるかというところを考えてほしいと思われたに違いないわけであります。ですからこう考えていくときに、教会は確かに不十分です。弱いです。罪が残っています。しかしその不十分なところが目につくときに、それではいけないとそこを指摘し、糾弾し、この教会はダメな教会だと言って裁くのは、それは部分である私たちのする務めではありません。神様はそんなことを私たちに期待はなさっていないわけですね。教会はキリストの体であります。頭はキリストでいらっしゃいます。この教会の司令塔はイエス様です。ですから、このことを考えるときに明らかなことは、この教会は私の所有物ではありません。私の思い通りにことを運ぶ、そういう場所ではありません。私の理想を押し付ける場所ではありません。私の自己実現を図る場所ではないんです。そうではなくて、教会は全てにおいて全てを満たしておられる方が満ちておられる場であります。ですから、ご自分の教会を責任を持って導く、その責務を持っていらっしゃるお方は、この私ではなく、イエス・キリスト様でいらっしゃいます。ローマの信徒への手紙の14章の4節、他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか？召使いが立つのも倒れるのも、その主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ですから、皆さん今後は、教会事務会を開いても、何か気になることがあっても、一切意見は言わないでください、ということを私は言いたいのではありません。建設的なですね、意見を出して、この教会をより良くしていこうとすることは、とても大事なことであります。しかし、その意見を出して、この教会をより良くしていこうと思うときに、その体の部分である私が一番意識しなければならないところは、どの部分かというと、それは、私がこの教会にどうあってほしいかと思う、その視点ではなくて、そうではなくて、この教会の頭であって、所有者でいらっしゃる、責任を持って導く、その責任を持っていらっしゃるイエス・キリストが、この教会をどうご覧になっているか、その視点を、部分である私たち一人一人が持つことが、一番大事なことであります。教会の頭であるイエス・キリストがどう思っていらっしゃるか、どのようなご計画を持って、私たち一人一人を、そしてこの教会を、どのような目で、どのような思いで導いておられるかというところに、私たちの思いをですね、集中させるということが、この教会を良くしていこうと思って、私たちが意見をするときに、一番大事なことであります。 この教会の頭であるイエス・キリストは、私たち一人一人のこともご自分の住まわれる神殿であるというふうにおっしゃっています。そして教会の部分であるだけではなくて、そこにご自身がお住まいになるこの私たち一人一人の信仰者としての姿勢、その魂一つ一つにも同じ関心を寄せていらっしゃる方であります。そのイエス様はパウロを通じてこのようにおっしゃっています。次お願いします。フィリピの信徒への手紙の2章12節。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけではなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。先日あるですね、ちょっと距離の離れた教会にいる青年からこんな一文のメールが、LINE っていうね、コミュニケーションツールです。一言ポンとメッセージが入りました。教会にはなぜこんなに自己中心の人が多いんですか？以上。青年ならではの素直な感想であり、また疑問であるというふうに思います。そして私たちがこの信仰生活をですね、送っていく中で、いつの間にかですね、この信仰の方向性が、信仰者としての歩みの方向性が、ある意味利己的になってしまうことは、よくあると言ったら、この語弊がありますけれども、あることであると思います。私たちが、ここに言われているように、自分の救いを達成するということを、そこに目標を置いて、そこに重きを置くあまり、ついですね、自分さえ良ければいいと思ってしまうことになる、そういう傾向を罪人としてまだまだ持っていることは否めないと思うんです。そのような私に必要なのは日々の悔い改めであると聖書は言っています。マタイによる福音書の3章のところに、ヨハネのバプテスマのヨハネのですね、彼が水のバプテスマを授けていたときに、そこにバプテスマを受けに来た宗教的な指導者たち、しかも人々から先生と崇められて、本当にですね、信仰の先輩として尊敬されていた人たちに対して語った言葉があります。今日ちょっと時間が限られているので、今は読みませんけれども、しかしここで大事なポイントは何かっていうと、バプテスマのヨハネは、自分たちこそが信仰のですね、この宗教的な指導者である、先生と呼ばれている、ある意味自信を持っている人たちに対して、何と言ったかっていうと、マムシの子らよと言いました。あなた方サタンの子供ですよということをですね、指摘したわけであります。そしてこのメッセージはですね、実はこの私に対するメッセージでもあります。あなたはマムシの子ですよと。と聞いて、すいません。私ファリサイ人と一緒にしないでもらえますかと私が思うのであれば、その私に必要なのはまさにここで言われている悔い改めであります。我々の父はアブラハムなどだなどと思っても見るな。私に対して言い換えるのであれば、私はアドベンティスト教会員だ、残りの民だ、私は牧師だなどと思っても見るなということであります。この教会はキリストの教会です。これは確かなことです。御言葉からも確かなことです。しかしこの教会に連なっていること、私がこの教会の一部分であるということ、そのことが私を天国に連れていくわけではありません。ここで言われている通り、神様はこの石ころからでもアブラハムの子たちを起こすことができるんだということ、つまり教会が私を救うのではなくて、あるいは信仰生活が私を救うのではなくて、私を救うお方は神様でいらっしゃるということですね。そして、救われるための条件としてここで明らかにされていることは何でしょうか。それは、悔い改めであります。悔い改めにふさわしい実を結べと言われている。そしてその実がなければ、怖いですよね、これね。切り倒されて、火に投げ込まれる。 なぜでしょうか。私は誤解を恐れずに思い切ってストレートにあえて表現をさせていただきますが、なぜならば悔い改めのない信仰者に存在価値はないからであります。皆さんぜひですね、福音という言葉を用いてこの聖書の真理を誤解しないように気をつけたいと私は思います。聖書はですね、私たちがキリストを知ってなおですね、罪の中にとどまることを良しとしてはいません。この言葉にもある通りですね、バプテスマのヨハネが授けていた水のバプテスマの目的は悔い改めに導くということでした。バプテスマを受けるということそのことが、クリスチャンになるということそのことが大事なのではなくて、バプテスマを通してその人が悔い改めるということが大事だということ。そしてこの悔い改めは何のために必要でしたか。これからいらっしゃる、バプテスマのヨハネがその方の靴の紐を解く値打ちもないとおっしゃった救い主がいらっしゃるそのお方に会うのに必要な備えだったわけです。そしてこのことはですね、旧新約聖書において非常に明確であります。私たちが神様の憐れみ深さ、その憐れみを受けるために必要なことは、私たちが神様に対して叫び声を上げることだ、神様を求めることだと書いてあります。神様に出会うために必要なことは、私たちが心を尽くし魂を尽くして主を尋ね求めることだと書かれています。ソロモンの言葉ですけれども、お父さんダビデの歩みを振り返ってですね、神様のこの慈しみがお父さんに示されたのは何でだったか。それはダビデが忠実に憐れみ深い心を持って神の前に歩んだからだというふうに言っています。聖書は悔い改める必要を感じず、悔い改めることを望まず、悔い改めようともしないものを悔い改めないままに神様は救うとはおっしゃってないです。天国には悔い改めない人が入る余地はない。ペテロ第2の手紙の3章9節、この神様のですね、本当に素晴らしい忍耐について書かれている聖句も、一人も滅びないためにあなた方のために忍耐していると書いてあるんです。一人も滅びないで、みんなが悔い改める、そのためにイエス神様は忍耐しておられるんだよ、そのことを待っておられるんだよと書いてあります。神様の期待は、私たち信仰者である一人一人が本当の意味で日々悔い改めることであります。で、誤解を恐れずに申し上げると、この悔い改めが神様の救いを受ける前提になるということですね。この悔い改めが私の中に起こらない限り、私は神様の救いを救いとして、ごめんなさい、受け取ることができないからであります。原則はここです。ただですね、問題があります。問題は何か、次お願いします。この私の中には悔い改める力が残念ながら備わっていないということです。罪人の中には罪から離れようとするですね、その気持ちがないということです。クシュ人というのは、口語訳ではエチオピア人と訳していますね。アフリカの肌の黒い方々のことですけども、その肌の色を変えることができないのと同じように、ヒョウが自分のまだらのですね、毛皮を、その模様を変えることができないのと同じように、悪にならされた、罪という、利己心という原則に毎日生きているあなたは、正しいものになることができない。悔い改めが必要でありながら、自分で悔い改めることができないというのが、これが聖書が私たちに示している一番の問題であります。この間ですね、私ですね、原宿の街歩いてて、自転車がですね、後ろからバヤって通ってて、なんか言ってったんですよ。その若い30代ぐらいの男性ですかね、なんかもう私に文句言ってたんです。何かなと思ってよく聞いたら、スマホ歩きすんなこの野郎って言われたんですね。あ、確かに今愛する妻にちょっとメールを打ちながら歩いていたんですけれども、それをですね、後ろからビャッていった自転車に言われて、おおと思って、なんだこいつと思ってですね、目を見返したらですね、何回も言うんですね。でも彼の姿をよく見ると、両耳にイヤホンを突っ込んでですね、しかも車道をですね、車が来るのと反対側にこう向かって走ってる、 のを見て、道路交通法違反なのはどっちだこの野郎って言おうと思ったんですけども、やめました。で、やめてですね、で、またしばらく歩いてると彼が私が行くのをわざわざ待ってるんですね。で、また私の顔を見て、スマホ歩きすんじゃねえよこの野郎って言ってですね、最後ハゲって言われて、私家族以外にハゲって言われたの初めてだったんで、この野郎と思ってですね、どうしてやろうかと思ったんですが、ちょっと怖そうなお兄さんだったんで、司会されたら嫌だなと思って黙ってました。黙ってでも顔をじじっと見てですね、それで行ってしまったんで、ああ、よかったと思ったんですけども、よかったなと思いながら、その車道を逆走していく彼の後ろ姿を見て、私は心からですね、神様に、神様どうぞ彼が車にひかれますようにって祈ってしまいました。全くですね、ごめんなさい、こんなことをですね、皆さんの前で言うようなことではないんですが、でもこれが現実です。私は自分の力で敵のために、まあ敵のために祈りましたけどね、敵の不幸を祈ってしまったので、敵のその祝福を祈るっていうことが、まあできないですね。神様、本当ごめんなさいですけど。私の中には、悔い改めようと思っても、罪を離れようと思っても、その悔い改める力がないというのが問題であります。神様、求めておられるのに。じゃあ、どうすればいいのか。イエス様の言葉ですね。イエス様は罪人を招いて悔い改めさせるということがイエス様がしてくださることであります。ですから私にできることはこの悔い改めることができないこのまんまの姿でイエス様の身元に行くということしかもうできないですね。でもイエス様はその私を救うことがおできになる力のある方でいらっしゃるというのが聖書の福音であります。私には悔い改めが絶対に必要です。でも自分にすることができないのでありのままの姿でイエス様の身元に行くほかない。そして悔い改めをさせていただくほかないということ。イエス様はそれを必ずしてくださる、そういうお方であります。皆さんぜひ誤解をしないでいただきたいのは、聖書が言っているのは、罪人は罪人のままで素晴らしいって言ってません、聖書は。罪人は悔い改めないといけないんです。でも、罪人が罪人のまま、ありのまま神様に愛されているのは確かです。でも、愛しておられる神様は、お前そのままでいいよって絶対に言いません。神様はご自分の御手の中で私たちを清めて、悔い改めさせて、そしてご自分のものとしようといつも待っておられるわけですね。今日、聖書朗読していただいたところにありました通り、時間がないのでごめんなさい、もう読みませんが、ここにあった通り、パウロの祈りは、私たちがこの絶大な力をお持ちの、救いの力をお持ちのその神様、その素晴らしさに対して私たちは理解を深め目が開かれるようにということでありました。私たちの教会の頭であるキリストは、そして私たち一人一人をですね、ご自分の神殿と思って私たちの中にご自分の存在を置いてくださるキリストは、この不甲斐ない悔い改めることのできない私を十分に救うことのできる力あるお方でいらっしゃいます。キリストに救えない魂はありません。この私でも救うことができるお方であります。イエス様が力不足で私が滅びるということは決してありません。この宇宙の支配者でいらっしゃるお方は、この教会の頭であり、そして私の主でいらっしゃるということ。そのお方がこの教会の歩みを、そして私の本当に小さな信仰者としての歩みを必ず導いてくださることを信じてイエス様に従ってまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。